Spinner。
伊藤忠、Dear Life, Dear Future。Brought to you by 伊藤忠、
SDGs Studio。
私シェリーが伊藤忠 SDGs スタジオから公開収録でお送りしています。 Dear Life, Dear Future。 今回も引き続きモデル俳優の今野彩香さんを迎えしてお話を伺っていきます。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんもよろしくお願いします。この公開収録の観覧を募集するサイトのメッセージフォームに、SDGs に関して取り組んでることがあれば教えてくださいっていう項目があるんですけれども、皆さんももちろんね書いてくださいましたよね。ありがとうございます。ありがとうございます。でその中からちょっといくつか、ご紹介したいなと思うんですけども、すごいね本当にたくさんあって、トネちゃんさん、東京都の29歳の男性の方です。トネちゃんさんは今日いらして、おいらしてる。
わあ。
トネちゃんよろしくお願いします。トネちゃんは一人暮らしなのであまり湯船に浸かりませんが、浴槽にお湯を張った時は必ず残り湯で洗濯します。また冬の時期は家で暖房は一切つけず着込んで乗り切ります。すごい素晴らしい。無理せずね皆さん、でもすごい無駄にねやっぱり電気使わないようにとか、残り湯でね洗濯っていうのも素晴らしいですね。ねえ、こういうやっぱりこう工夫してることでね本当に大きな変化につながりますからね。ありがとうございます、トネちゃんさん。
ありがとうございます。
じゃあこちらは、こちらも、39歳男性の方、おてつさんからです。おてつさんはいらっしゃるかな。おてつさん今日はいらっしゃる方ですね古く色あせたり穴の開いた靴下など着られなくなった服を汚れなど拭き取る布、にしています。特に、革靴を磨くのに使っています。なるほどね。布製品をゴミとして捨てる前に再利用できる方法の一つだと思います。これ素晴らしいよね、
なんか、ちょっと前だとね、タオルを雑巾に変えるのはちょっとやってみたりしてたんですけど、でもなんかちょっとあれですよね、なんか服の素材によってはすごい革靴と相性がいいものも
ありそう、ありそう
あるって聞くので、それはなんかなんていうんですか、リサイクルというかしつつ、ちゃんとこう自分のものをケアできるのはいいなって思います
ね。リユースになりますよね、再利用素晴らしい。なんか私もなんかテレビで見たんですけど、そのある方が家でいらなくなった服、穴が開いちゃったとかそのダメになった服を、捨てる前に細かく切って、布ぐらいの大きさ、使いやすい大きさに切って、こう箱に入れてボンボン、で置いておいて冷蔵庫の上に置いてたんだけど、その人はでなんか汚れてる、なんか掃除しなきゃっていう時にその箱から出して使って捨てちゃうの。
ああ
すごい良くない？これ油汚れとかさ、なんか油汚れをね綺麗な布巾とかで洗った後に布巾洗ってとか大変だけど、どうせ捨てる服だったら
確かにベ
ッタベタにしてそのままゴミに捨てても、
罪悪感なく、
ねえ、私楽だし、私だからそのなんか布切れボックス作ろうと思って真似しようと思って、
いいかも、
そうそうそう。ちなみにマシンガンズの滝沢さんの奥さんの話なんですけどさすがにゴミ収集のお仕事をされている方のパートナーだから、そういう多分意識がすごく高い方なのかなと思って、こんちゃんはこう、豊かな未来のためにとか環境のためになんかこう取り組んでることとか、ちょっと取り組んでみたいなっていうことってありますか？
そうですね、食品ロスはなるべく少なくできたらいいなと思って、自分でご飯作るので、それでちょっとずつハンバーグ作って、残ったやつをミートソースにして、なんかパスタとかグラタンとか、まあ、本当にできる範囲ですけど、ちょっとずついろんなものに変えて、捨てないように してます。
へえ、それはその一回ハンバーグにしたものをソースにするってこと？それとも余ったお肉を別でミートソースに？
あ、一回ハンバーグに全部しちゃって、やっぱ
食べきれなかった。
食べきれないので、それをまたこう。
こ崩して
フライパンに入れて、
味とかも調整して、 パスタに合うような感じにしてパスタにして、はい、へえ、すごい。あの結構お料理好きなんですか？
料理は好きですね、うん、結構時間ドラマとか撮影してると遅くなっちゃうんですけど、うん、スーパーが空いてたらなるべく自炊しようと思ってしてます。
へえ、うんうん、でもそれだけでもねすごくこう、うん、例えば、まあ、もちろんね忙しいとどうしても買って帰ったりってことはあるけど、うん、買って帰るよりは例えばプラスチックのゴミが減らせてたりとか、うんうん、そういう意味では自炊するっていうこと自体もすごく環境に優しいなって私は思いますけどね。
うん、そうですかね、よかった。でもなんかちょっとずつ自分ができることをなんかやれたらいいなと思ってます。
うん、モデルの仕事の現場でなんか SDGs に関する取り組み進んでるなとか思うことありますか？
TGC に出させていただく機会がすごく多いんですけど、うん、
その東京ガールズコレクション、
はい、うん、裏というかケータリング、
はいはい、
を毎回その出るやつを見てると、最近はそのもともとプラスチック の、うん、お皿とかスプーンとかだったんですけど、それがどんどんこう紙とか木とかになってきてて、 あとはご飯の材料というかがお肉じゃなくて大豆ミートとかをこう積極的に取り入れてるので、そういう場面で、あ、すごい進んでいってるなっていうのを感じます。
そうか、そういうところからね、ケータリングとかそういうところでも変化がやっぱり起きてるんですね。
はい、
うん、そういうのを見てなんかこう、あ、そっか、こういうのがあるんだって言って知ることもありますしね。
うん、そうですね、だからそういうのとか、うん、あとはその TGC と別なんですけど、今日私もスタイリストさんが用意してくださった服が、うん、なんかこのワンピース可愛いと思って選んだんですけど、うん、このブランドはそのサスティナブルな取り組みをしているっていうのを前面には押し出してないんですけど、うんうん、なんかこう考えて作っているっていうのをスタイリストさんに聞いたので、
うんうん、
なんかそのブランドもともと好きで、
あ、
でもそれは知らなかったので、
うんうん、
なんか知らないところでもどんどん進んでるんだなって思うし、こういうお仕事してお洋服たくさん、ね、着る機会もあるので、そういうのを選ぶ、なんて言うんですかね、選択肢が増えるし、
うん、
なんかこう注目していきたいなっていうのは思いました。
うん、もともと好きだったブランドがやってたっていうのは嬉しいですよね。
はい、
うん、なんかより好きになるっていうか、うん、うん、なるべくもちろんね、そういう会社選びたいなっていう気持ちがあっても、
うん、
なんかあ、やってんのみたいな、え、オタクもやってたのみたいな喜びはすごいわかるな、うんうん、そうかそうか、じゃあ今日の衣装もサスティナブルなブランドを着てくれてるんですね、
はい、
うん、すごい素敵、とっても可愛いです。これももし見たかったら SNS に写真が上がってますので、ね、Dear Life Dear Future の X を見てほしいと思います。 X が言いづらい、
私
X って何、
わかります。
普通の会話で X って言ってる人いないよね、みんなツイッターって言ってる、
ね、結局そうですね、
ね、放送だと X って言わなきゃいけない、まあ、SNS と番組のメッセージフォームから質問も募集してるんですけど、
はい、
ちょっと いいですか、いくつかちょっと質問、はい、お伝えさせていただいて、
うん、
大阪府の24歳の女性から、はい、トゥーさんです。シェリーさん、こんちゃん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴させていただいております。私は今年の4月で社会人3年目となり、今までの教わる側から教える側となるので不安でいっぱいです。そこで質問なのですが、お二人が人に何かを伝えるときに意識している点などございますか？また今まで教わったことで響いた言葉などあったら教えていただきたいです。そっか、でもじゃあ同じ同い年ぐらいですか？そうですね、24歳。
はい、同い年です。
うん、社会人3年目。こんちゃんはね、社会人21年目ですけど。3歳からやってるから。
はい。
でも、なんかこういうことってある？なんかこう、誰かになんか教えなきゃいけないとか。
教える
後輩とか、モデルの中の先輩後輩とか、そういうのあったりする？
私自身が、なんかこう、先輩するのがすごく苦 手で、
あーなんかわかる気がするごめんね、ね、なんかあんまり得意じゃなさそうな、
なんかその後輩ちゃんすごく好きなんですけど、うん、なんかどうしたらいいですかみたいな、あーみたいな、こうしてみたらみたいな、こう相談されたら、
うん、
その答えを言うっていうのはなるべく心がけてます。
自分からどうとかっていうことはあんまりせずに、うん、
相談されるまで、
うん、なるほどね、
とか、あとなるべく優しい言葉を選んで、
うんうん、
言えたらいいなと思って、その子の状況とかもあるし、そういうのも考えて喋るようにしてますけど、
うん
うん、まあ、また社会人というか会社だとね、またいろいろ変わっちゃうからあれですけど、
うん、私たちにわからないいろいろありそうよね、
うん、もうこうしなきゃいけないみたいなものがきっとあったりするから、うんうんうん、それはね、なんかこう優しく、うん、優しい言葉選びで伝えたら、後輩の方も
確かに、うん、ね、すごい難しいよね、この私たちがやってるこの仕事って、自分がうまくいったから同じように伝えたところでうまくいくとは限らないというか、うんうん、そのなんかメソッドがないから
こういう例もあります、そうそう、こういう例もあります。
私がやったことが正解だったわけじゃなくて、多分周りに恵まれて運が良くてとか、うん、いろんなことが重なってうまくいってるだけで、うんうん、はい、人に教えるっていうこの仕事の中ではなかなかないけど、うん、
はい、
でもそのトゥーさんはあの、うん、何かを伝えるときに意識してる点っていう風に書いてくれたので、あえてなんかこう、ここはもしかして共通してるのかなって思うのは、なんか私はやっぱりメディアに出る人としてすごく意識するのは、はい、なんかこういろんな人がいるよねっていうことを常に想像するようにして、うん、はい、自分の中でそれ常識じゃんって思っても、うん、誰かにとっては常識じゃないかもしれないし、
うん、
あと自分が知らなかったことを常識じゃんって言われたらちょっとカチンとくるじゃんなんか、
う
ん、だからなんかこうなるべくな、私はたまたま先にこの情報と出会ったからこのこと知れてるけど、うんうん、なんか別のとこで生活してる人からしたらこの情報に出会うのが遅かっただけで、
うん、
だからってこの人が賢くないわけじゃないし、
うんうん、
なんか人生経験が足りないわけでもないし、
うん、
っていうことをなんかこうすごく考えるようにしてる。だからそのなんかこう、え、そんなことも分かんないのってもし思ったとしても、
うん、
あ、でもそっか、こういう話を人としてなかったら気づかないよなとか、
うん、
なんかこういう人が周りにいなかったら確かにそのこと考えるきっかけないよなっていうのをなるべく思って、
うん、
コミュニケーション取るようには意識してるかな、うん、なんかね伝えるってね
難しい、
うん、難しいけど、でもなんかこんなこと言ったらあれだけど、3年目、社会人3年目24歳でこれから教える側になるときに何をどう気をつけたらいいかなっていうことを悩んでる時点でもう大丈夫な気がする、う
ん、なんかすごい優しい方なんだなって、
すごい優しいし、うん、なんか真面目でこう相手の気持ちを考えられる人なんだなっていうのもメールからすごく伺えるので、トゥーさんは多分大丈夫と思います神奈川県の23歳の女性ニーナさんからいただきました。シェリーさん、コンノさん、いつもいろいろなメディアを拝見しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
笑顔が印象的なお二人ですが、毎日を楽しく過ごすためのこだわりはありますか？楽しく過ごすためのなんかこだわりってあります？
楽しく過ごす、でも自分が仕事以外で嫌だなって思うことは、
うん、
なるべくしないです。
あ、え、なんか例えば、
うん、掃除とか、
うん、
毎日はやっぱやりたくないから、うん、なるべくしなくていいように生活する。
あー、でも、ね、
掃除、あー嫌だなって思ってる時間をなるべく減らすようにしてます。
うんうんうん、それはなんか他のことを することでってこと？それじゃなくて、
なんて言うんですかね、こう、うん、考える、その嫌なことを考える時間をなるべく減らして、いいことだけ考えられるように。
あ、意識的にそのことを悩まないようにするとか、
はい、
考えないようにするっていうことをしてるんだ、
はい、
あ、なるほどね、そうかそうかそうか、うん、大事だと思う。でもそれすごいね、なんかやらなきゃって思えば思うほど嫌になるしね、やりたくないっていう気持ちも強くなるし、
はい、
確かに
とか、うん、美味しいご飯のことだけを考えるとか。
本当だね、はい、うんうん、あでもそれすごいあのこんちゃんのめっちゃいい考え方だと思う。私も掃除とか全然好きじゃないし、うん、やりたくないからもう私はあのもう人にお任せする。もう
あ
そう、うんうん、あの掃除の人に来てもらって、うん、あの 家のやりたくないやつをお願いしますって言ってお金で解決してるこんなこと言ったらあれだけど、だからそ うん、それをなんかこうやらなきゃって思うこともストレスだし、やってないと、うん、例えば家に帰った時にああやんなきゃって思って、ただでさえ仕事とかで疲れてるのに、うん、なんか家族と楽しい時間が楽しくなくなったりとか、うん、自分だけの時間がなんかこうちょっと憂鬱になったりとか、うん、なんかそれだったらちょっと余裕があるんだったら、うん、あのそのアウトソーシングして、うんね、外の人にお願いして、うん、自分のストレスを減らす、意識的にストレス減らすってすごくいいと思う、う
ん、ありがとうございます、
うんね、あのぜひニーナさんもねあの参考にしてほしいな。この自分の嬉しいことを増やして、うん、でなんかこうストレスだなとかちょっと嫌だなって思うことを、うん、じゃあどういうふうにすれば向き合わなくていいのかなっていうね人もそうだよね、はい、なんかこう、うん、学生時代ってさ、
はい、
もう毎日もう会社員もそうですよね、嫌な人にずっと会わなきゃいけないっていうね、うん、あるけど、でもなんか大人になると自分で付き合う人をこう選べるようになるから、うんはい、自分のことをこう高めてくれる人だけ周りに置いて、うん
はい、
なんかこの人といる時の自分好きじゃないなとか、この人といるとなんかエネルギー吸い出されるなみたいな、うん、人と一緒にいる時間を減らすとかっていうのをね、うん、こう意識的にしていくとすごく心の負担が減る気がするな、
うん、
すごい24歳でそれができてるこんちゃん素晴らしい期待しちゃうよ将来、なんかもうそうこうしてるうちにちょっとお別れの時間が近づいてきてしまったんですけど、最後に質問してもいいですか、
はい、
10年後どんな自分になっていたいか、そして10年後どんな社会になっててほしいか。
はい、10年後でもみんなに優しくできる人になってたいなと思いますね。特にこう周りでこう見てくれてる人たちは特になんか優しく接してられればいいなって思います、
うん、
10年後の社会は最近ちょっとこう悲しいニュースだったり事件がちょっと多いように感じてるので、それが本当にちょっとでも少なくなんか笑顔になれるニュースが増えてたらいいなって思います。
本当ですね、うん、なんかこうじゃあ今すぐ何をどうしたらっていうことは分からなくても、うん、こういう今日一緒に話してきたようなことをちょっとずつみんなが意識して、うん
はい、
ちょっとずつこう変われたりしたら、うん、10年後は社会はきっとなんかもうちょっと優しくなってる気がしますね、
うん、そうですね、うん、ちょっとでも優しくっていうのがみんなの心にあると、ね、よくなる気がします。
うん、本当だ。さあということで公開収録でお送りしてきました Dear Life Dear Future、 今夜のゲストはモデル俳優の今野彩香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
SDGs スタジオキッズパーク、ここは遊びながら自然と SDGs に触れられる場所。壁に耳を当てると聞いたことのない動物の声が聞こえたり、初めて出会う廃材でオリジナルのアートが作れたり、子どもから大人まで想像力が刺激されるはず。難しいことは考えず思いっきり遊んでくださいね。東京青山にある伊藤忠 SDGs スタジオキッズパーク、入場無料、事前予約制です。詳しくはキッズパークで検索を。東京青山にある伊藤忠 SDGs スタジオ子どもの視点カフェ、赤ちゃんが感じている頭の重さを大人に換算したベイビーヘッドや、重すぎるランドセルを体感できる大人ランドセル、2歳児から見える朝食風景を再現した2歳の朝食など、子供になって世界を見ることができる体験型のカフェです。
伊藤忠 SDGs スタジオキッズパークに併設。営業時間は午前9時半から午後5時半まで。気軽に立ち寄って子どもの世界を体験してみてくださいね。